6月16日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースのシロト、
劇団大勢緊張リエです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、はい、今日すごい晴れてますけども、
そうです
ね、なんか熱中症アラートが、はい、出てるということで、本当に出るのは初めてみたいな感じでニュースでやってましたけどね、いやめちゃくちゃ暑くないですか。
暑い
めっちゃ雨続いてたと思ったら急に、
もう暑すぎてね、ここに来る前にアイスコーヒー買って、
いや買っちゃいましたね。おしゃれなアイスコーヒー買っちゃいましたけど、ね、
これで出るんだったらもうじゃあこれからずっと出続けるのかな。
いやどうなんだろう、まあ、夏だもんね、
うん、
まあ、空気の乾燥とかもあるんじゃないかな、なんかまあ熱中症になりやすいですよっていうので、
そうそう、気をつけてください。湿度も多いしね、だからちょっと気をつけなきゃって感じですね。
そう、湿度もあるからってことでしょうね。
そうそうそうそう、それでね、このアラートが出る時期になるとやっぱり、まあ、今はコロナ以外でもね、この熱中症で救急で運ばれる方もやっぱ出てくるはずなんで、やっぱ水分補給とかね、
これ大変ですよね。熱中症で病院運ばれて病院行ったらやっぱコロナの人多いからなかなか見てもらえなくて、
ね、入れないとかになってきたりするしね。沖縄でもこのなんていうの、病院に入る前の待機する場所もね、確保してるぐらいだから、
そうそうそうそう、もうどこもいっぱいですからね、
うん、そうそうそう
そうそうっていうのがあるのでね、はい、まあ、皆さんも気をつけてくださいということで、はい、なんとですね、今日はまあちょっとメールが最初に来てるんですけど、ちょっとメールから読んでもいいでしょうか。
はいはい、どうぞ。
ですね、普通のお便りということで、
はいはい、
ラジオネームカーボンギアです。
はい、
はい、カーボンギアさんです
ね、ありがとうございます。
はい、こんにちは、リエさん、マングソーシロさん、チョメノスケさん、先週チョメさんが家電が好きで電気科に行ったけど間違えて、うん、学校に入った話を聞いて笑ってしまいましたと。で、実はですね、カーボンギアさん、俺も何十年も前にカセットデッキとか自分で直せたらいいなと思い、うんうん、那覇工業高校電気科に入ったら、うん、そこは高圧電気とか電柱に登ったりする電気で、俺のやりたかった電気は、沖縄工業の電子科でした。
一緒のような間違いだ。
そう、全く一緒です、
うん、
入る前に教えてほしかったよ、入学早々やる気をなくして散々な高校生活でしたよ。これも全く僕と同じ内容です。僕もカセット
そういうことだもんな。
カセットデッキとかを直したくて、あのプレステ2が壊れた時に自分で解体して、もうこれ一度解体してしまうとまた直してもらえないんですよ、ソニーの人に、
うんうんうん、
もうあの一回剥がしたらなんか分かるシールみたいなのが貼ってるんですよ。
あ、
そうだから、もう解体したからもう壊れたんでしょってことになっちゃって、はいはい、ダメなのを承知で開けて、
うん、
開けたはいいものの全く意味が分からずに直せないかったっていうことがあってから、これを直せるように自分でなりたいと思って電気が入ったら電線の方だったという、う
んうん、ここじゃないですよ。
そう、ここじゃないです、電子化ですよ。
中3は必見だな。
そう、これだから大事ですよ、中3でこういうカセットこのデッキとかを直したい人たちはね、電子化に行ってください。
電子化、
電子化です。
お前が言ったの電気化。
電気化です。
電気化はこういう、
もう電気工事だね。
電気工事です。
もう電柱登ってね、
そう、配線とか
沖縄電力行きたい人、
そうとか、そう、沖縄に行ったりとか、まあ、例えばこの家の配線、
そうそうそう
そう、だからこの
ブレーカーのとかね、
こっちとこっちで電気がつくようにするとかいう仕組みは習うんですけども、カセットデッキについては全く習いません。
家電の中身を直す方ではなかった、
ね、そうなんですよ。で、その隣のクラスでめちゃくちゃそういうことやってるんですよ。俺のやりたかったことを俺の友達がそうで、なんかゲームちょっと作ってみたりとか、
あ、いいな、楽しいやつ。
俺もこれがやりたいのに作業着着せられて電線登らされて、
もう移動はできなかったんだ。
で、移動できんかったんですよ、もう。
あ、
そう、
しかも受験する前に誰か教えてくれなかった
で、僕まあこれ面接の時にもう気づいたんですよ。面接の時になぜ入りたいですかって聞かれて、うん、カセットデッキとかを直したいって言ったら、
うん、
それは電子化ですねいや、じゃあこの時点で映してくれようと思うけど、ああ、まあまあ、でもあっちもまあまあまあ、その入ってみたら
電気の、じゃあ合格ですじゃあ合格ですと、
電気の良さも分かると思うから大丈夫ですよってことで入らせてもらって、そうそう、で、まさか情報が充実してあるはずのチョメさんの時代に、まあ、俺と同じことをしているのでゲラゲラ笑ってしまいましたチョメさんウトウトということで、ウトだけにウトウトということで、
ウトウトされた、
そうというね、まあ、メールが来てまして、
はい、
ちょっとねこのメール読んでちょっと嬉しかったもん。同じ人がいるんだと
これあるよな。
そうだからやっぱり今まだちょっと気づいてない方もいると思うんですよ、やっぱりこの中学校3年生でこの電子なのか電気なのかの違いが、
これは聞くべきだね、このラジオね。
そうで、なんならカセットデッキ直すんだったら機械化の方がまだ良かったかもしれないし、
あ、はあはあ、
そう、でも機械化だと、あれがあるのよ、あの あの自動車とかの整備、うんうん、工事とかをやるのは機械化、
うん、すぐトヨタ化されるんだ。
そうだ、大きなやつね、うん、そうそう、だからやっぱりカセットデッキとかそういうの直すのは電子化なんです。
電子化ね、
やっぱり電子化なんですよ。
みんなが行きたいのは電子化だ。
そうです、ハンダゴテしてこの中の配線をつなげながらラジオを作ったりとか、 ああいうやるのは電子化なので、ぜひ覚えて帰ってほしい
な。でもやっぱ電気に行っちゃいがちだよな、この電、
ね、電気だと思うよね、うん、電気屋さんで扱ってるものだし、あれ電子なんですよ。ゲームも作りたかったんですけど、あれ電子なんですよ。そうで、もう本当1年経った時ぐらいに、うん、その電子化の人たちがゲーム作れるようになったぜって聞いて、グ、うん、ーって思いながら俺はこの赤いコードをこっちに刺して、あ、青いコードをこっちに何をやってるんだ俺はと思いながら、
次元爆弾か、
次元爆弾で、なんか一番この僕嫌だったのが、うん、この電気化に入ったのも、電気って怖くないですか、
うん、バチバチ
して、バチバチして、もう怖い、一瞬で死ぬじゃないですか、うんうん、あれをやるのが電気化だったんですよ。なんでこのコンセントから本当に100ボルト流れているのか確認しましょうみたいなので、なんかこの突き刺したりするようなやつがあったりするんですよ、うんうん、いや無理無理怖い怖い怖いみたいな、だ電圧測ったりとかするのも怖いし、ここ一箇所が間違ってただけですごい血管工事になるからとか言われたら、もうプレッシャーがすごくて、電気工事の資格とかもまあなんか練習とかしてたんですけど、気が気じゃなかったですもん、もう
怖いなあれな、
めちゃくちゃ怖くて、そう、まあということをね、まあカーボンギアさんも同じ体験をしてましたよという。
なんかね、私の、あの将来の職業とか、ね、はいはい、関してこう進学するためにこんな職業になりたいとかってよく学生の頃とか
考
えるじゃないですか、
はい、
今学校の先生たちが、まあ、小学校中学校とかですよ、
はいはい、
確か君たちがあの大人になる頃にはこの職業はもうなくなっているから、
なるほど、
そういうもうなくなる職業っていうのが分かってるみたいな
リストみたいな、
そうそう、だからそれ以外っていうか、そういうことも考えて将来の将来どういう仕事に就きたいかっていうのを考えてから進学先も決めなさいみたいなことを言ってるらしくて、まあまあ、今現に何ていうんですか、スーパーのレジとかコンビニのレジとかもだんだん減っていってるじゃないですか、
そうですね、
まあ、
自分でセルフレジになってい
ったりとか、お金の計算もね、うんうんうん、スーパーでもこう自動で
やりますね、
もう増えていったりとかしてるので、そういうふうになんかだんだんこう、ね、機械化されて変わっていく、この飛行機のチェックインとかも、あの前よりも人じゃなくて機械の方に行ってるじゃないですか、そうですね、だからそういうのだんだんこう機械化されて減っていく職業が、
減ってる職業が
だんだん増えてってるから、だから今の携帯ね、あの携帯会社の窓口とかもだんだんもう減っていくって言われてるので、このあの格安プランとか出てきてるから、自分でネットでとかっていう風に変わってきてるので、だからそういう意味でもだんだんなくなる職業が出てくるから、
商業化に行ってちょっとこの機械に強くなって、そういう受付の仕事したいって言っても、そろそろ受付なくなるかもしれないよみたいな、
かもしれないから、なんかそういうものもなんか含めて考えなさいよっていう風に言われてるらしい
です。いや確かにどんどんなくなっていってる職業ってあると思うんですよ。
そうそうそう、もう私たちはね、大人になって社会の流れの中にいるから、うん、なんとなくってしか気づいてないけど、うん、子供たちにはそういうことも教えないといけないんだなと思って。
確かにこっから20年先30年先とかなっていったら、
う
ん、もうすごい発達するでしょうしね。
そうでしょう、もっと、う
ん、確かにあと10年でだって宇宙に行くって言ってるような時代なんですから、うんうんうんうん、ってことですもんね。
そうそうそうそうそう、
はあ、はあははあ、
だからそういうのも学校で教えるんだと思って、なんか衝撃。
確かに、うん、だから逆に言ったら今で言う、うん、あの宇宙飛行士なんてもう一部じゃないですか、うん、エリート中のエリートしかなれないけど、うんうん、あと10年経ったらもしかしたらある程度
どうの職業になってるかもしれない、なって
る可能性あるから、そこを目指していくという手もあるよという、
手もあるよっていうことですね。だからもうこの著名みたいな間違いがもうないかな
ありますよ、絶対ありますよ。宇宙飛行士になるためにあそこ入ろうと思ったらロケット作らされて俺は行きたかったのにっていうやつが出てくるんですよ絶対。
町工場で
そう、
いつの間にか町工場で働いてた
俺西を、ね、大阪の西の方で働きたかったわけじゃないのにみたいなやつが出てくるんですよ絶対。そうそうそう、まあ、あの皆さんからもね結構来てるんですけども、うんうん、いや進路相談で聞けよっていうのを来てるんです
だからね、いやだからこういうのを作りたいんだけどどこに行けばいいのかっていう。
そうなんですよね、僕だからずっと言ってたんですよ、この工業高校行きたいっていうのは、うんうん、っていうのもまあ電気のそういう電化製品が好きだったから、うんうん、で行きたいって言ってたんですけど、多分親とかもちゃんと分かってないんじゃないのかなっていう、電子か電気かを、で、まあ、なんていうんですかね、電気化も結構入るの大変だったんですよ、倍率高かったんですよ、その工業高校の中では、うんうん、そう、その倍率高いところをまあ目指すから、うん、先生たちからしても嬉しいじゃないですか、その学校から電気化に行ったやつがいると、うんうんうんうん、とかまあ、電子化も結構同じぐらいだったんですけど、うんうんうん、だから、まあ、嬉しかったから多分進めていってたんじゃないのかなっていう お前違うよってやつ誰もいなかったから
。それひどいな。でも電子化というのと電気化っていうのが あったっていうのが分かってたら、はいはい、あれってなるはずだけどな、この。
あーコースね、
はいはい、電気化っていうのしか俺もう知らんかったから。
ああ、なるほど、電子化というのが分かんないから、
一緒なのかなとかって思ってたから。
そうだよね、
だから何、はい、電子化があるってことは電子って何するんだと思って、うんうんうん、
ってたらちょっと
確かにね、もしかしたらその調べてみて、あ、電子じゃん俺のやりたいことでなってたかもしれないという。いや、なんか僕だからその電子化の存在も一応知ってはいたんですけど、うんうん、電子化ってなんかこのちょっともう俺アホだなと思う、分子的ななんかものかなと。
あ、なんかな、そう、なんかそういう研究的なな、
研究、なんかこのフラスコを振ってこのなんかそれこそワクチン開発するぐらいの
遺伝子っていう
な、遺伝子的な、なんか電子的な めちゃくちゃ細かいことすると
電子間違いしたわけね。
そうなんですよ。もう悲しい、もう何も言えねえですこれは。そう、ということで、ね、まあ、はい、なんていうんですかね、この電子電気だけじゃなくて、はい、まあ、お子様をね持ってる方たちもいると思いますのでね、
はい、
子供がこの進路に進みたいとなった時に、うん、本当にそこで合ってるのかというのをもう一度、
う
ん、確かめてもらってしっかりと、ね、やってもらいたいなと思いまして、はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、さあ、本日のテーマがですね、はい、占いということで、はい、まあ、占いについて、
いいですね、
そう聞いていきたい。まあ、マングさんも結構占い好きですもんね。
あ、そうです、最近好きになりましたね。そう、
男の人でやるってなんか、
あ、全然やったことないですけど、
やったりじゃなくて、ね、気になってるということ
で、今テレビでやってるんですよ。
ちょっと占ってもいいですか。
いいですか。
あれ見て、うん、めちゃくちゃ好きになりましたね。
あれ見てて面白いですよね
って言いますよね。そうそう、っていうのがあるのでね、皆さんのまあ好きな占いとか、うん、信じてるか信じてないかとか、うん、その辺のことも聞きたいと思いますので、はい、まあ、ツイキャスメールでね、はい、もらえれば
チカパお待ちしております。
はい、お待ちしておりますということで、
はいはい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字でorigin@fmnaha.jp です。
はい、ということでですね、はい、どうですね、いや、まだ CM は行かないです。
そうですか。
これ言ったらもう CM 行くからな
と思いましたね。
そうそう、ツイキャスでも来てくれてますね。柴弘さんですね、チャンリエとリクエストのチョメノスケ、チョメ太郎、そして FM 那覇を、ご視聴のオーディエンス、グーテンタック、
はい、
今日の星座占い5位おじさんだがやということで、星座占いね、見てるんですね。
星座占いあれ7位8位とかなんか外れな気分しない？
ああ、わかる。
最後とかはさ、
12位だったらラッキーアイテム出てくるけど、
教えてくれるからな。
そう、7位8位は嫌な気分になって終わるっていう。しかも、いや、7位8位かいっていう、結構7位8位でも嫌なこと言われるからね、たまに。
もう7位8位は普通、普通さ、別に
本当はね、うん、
日常、
うん、日常、うん、何もいいこともないし、うん、悪いこともないっていう、うん、そうそう、リナママさん来てくれてますね、こんばんは、今週も北海道から見てます。
ありがとうございます。
はい、あとはですね、柴弘さんもマシンの相談の時に聞けよ先生に経歴調べれば分かることということで、うんうんうん、まあ、そうなんですけどね、
そんな大事と思わなかったからな、未来なんて。
そうなんだよね、あんまりちゃんと考えてなかったからね、うんうんうん、あとランリーレンさんですね、こっちは涼しいよということで、
どうぞ、
まあ、ランリーレンさんがいる方ですね、今どこにいるのかな、うん、
南、北、西側、東側かな、
いや、全部言ったな。一応全部言ったな。
東西南北
で。多分どっかにいるはずだな。さあ、ということでですね、さあ、どうです、占いは、リエさんは、占いとかは、信じます？
あんまり信じない。
ああ。
イメージ通りですね。
確かに。あんまり信じなさそう。
昔はなんかね、この学生の時とか、占いすごい、みたいな感じで思ってたけど、
は
いや、なんか、これいて座だったらいて座みんな当てはまるわけとか、
ああ、そう、もう全くその考え方ですね。から、
ただなんか最近はそのない、今、あ、ちょっと占ってもいいですかとか、はい、テレビ番組と、あとはあのなんか毎週月曜日にあの椎茸占いっていうのが、
はい、椎茸占い、
はい、椎茸さんっていう占い師さんがいるんですよ。
お、僕もさっき調べた椎茸占いが出てきて、
とってもあの有名なんですよ。
この話しようと思って
た、あの、うん、で、あの、この方は早稲田大学の大学院で、
はい、
あのの出た後にですね、哲学を研究する方は占い
マンゴーさん好きそうだな、
学問として、ね、お勉強をして、はいはい、あのいらっしゃる方なんですけど、
はいはい、
あの私はこれ Vogue っていうあの雑誌があって、
はい、
その雑誌でこの椎茸占いをちょっとあの登録していて、
はいはい、
で毎週月曜日に LINE が送られてくるんですよ。
出たもん。あ、なんかこれ聞いたことあるなと思った。なんか今週さんだったっけ、
今週の椎茸占いっていうのが送られてきて、でこの占いがなんていうのかな、今あなたの運気はこういう流れに来てるから多分こういうことを考えてるはずみたいな。
いや、がっつり好きじゃないですか。
な, 感じじゃなんていうのかな、下手に、はい、いや、あんた今危ないわよとか、そういうなんていうの変な、
なるほど、
惑わそうとしてるとか、怖がらせようとする占い師はもう大嫌いなんですよ。
そのためには数珠買わないとダメだから、はいみたいなのが、
そういうもう本当にうさんくさいのはダメなんですよ。だからそういうの
ズバリ言われたら嫌なわけですね。
嫌なんだけど、じゃあお前はどうなんだって言いたくなるから
なるほど、
それは嫌なんだけど、この方のはなんか今のあなたの素質としてはこういう感じだから、今こういう時期に来てるから、こんな風に動くといいっていうか、今立ち止まって考えてみてとか、そういうなんか助言的なこととかがなんか結構やっぱり哲学を勉強してる方、
なるほど、まあ、スッと入ってきやすいような感じで言ってくれるんですね。
そ う,
あ
そういうことかみたいなのがなんか分かりやすいっていう。
へ、これなんですか、その生年月日で判断してるんですか。
ああの星座占いなので、基本的には
椎茸さんは
椎茸さん
は、なるほど、ほうほうほうほう、
なので結構なんか分かりやすいですよ。
なるほど、
うんうん、
ただな、なんか
ちょっとそれは信用できない。
そうなんだよな占いっていうものがそもそもなんかちょっと受け入れづらいというか、
あ、まあまあこれはもうなんていうのかな、
もう自分の、まあ、中の意識というか、
なんていうの、なんていうんですか、これ
啓発、自己啓発みたいな、
自己啓発じゃなくて統計、
あ、統計、
統計率、
統計学ですよね、
統計学っていうものだから、うん、ね、確実に当てはまるとか、あんなのは、うん、多分その人、ね、占い師の素質とかどれだけ研究してきたかによってとか、あと爆発をね、うん、だかによってかなって感じがするから、
そうだから、まあ僕らの知り合いでも、まあその占いやってる人いるんですよ、
うんうんうん、
まあ、結構まあ有名な方もいたりして、うんうん、まあ、その人 も分厚い本持ってて、
う
んうん、その中から統計学としてあなたこうでこうでこうだったらこうじゃないですかみたいな、
う
ん、で そこにまあなんかいろいろ書いてあるらしいんですよ、うんうん、そのこういう人は大体こうだからこういう人が多いですよと、
うんうん、
だからどうです、当てはまってませんかみたいな、うんうんうん、いうのがまあ占いだみたいな感じですけど、そうそうそう、まあ、ここ最近ちょっとまあいろんな占い師も出てきてるじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、例えば携帯電話番号占いみたいな、
ね、
あれあ意味わかります、あんな
あれ、じゃあみんな携帯番号下4桁変えないといけんさみたいな、
そうなんか、なんかそんな感じに、
そうそう、変えたらみんな運勢
変わるって言った
ら、なんか、上がるんかみたいな、じゃあみんな、じゃあお金ちょうだいって感じじゃないですか、この
あれ一番怪しい占い師みたいになってるけど
いや、じゃあ、なんていうの、じゃあ変えるにもお金ね、
まあそうですよね、
だからだったら、じゃあその変えた方がいいですよってアドバイスしたら、じゃあはい、じゃあ5000円あげるから変えてきなさいみたいなぐらいのことまでしなさいって思うんですよ。
なるほど、アフターフォローまでして
そうそうそう、お金占いするからお金ちょう、あのお金もらうだけじゃなくて、
なくて
変えた方がいいんだったら、変えるため の, あの何代金は、まあ、渡して、
だってそれで幸せになるのは見えてんだから
そうそう、
あんたの幸せを願って占ってると、
うんうん、
であんた変えた方がいいから5000円払うから、
うん、
あの変えてきなさいと、
そうそうそう、
で変えて幸せになったら、うん、そのまたこっちに戻してき、うん、くれればいいからみたいな、
そうそうそうそういや、それぐらいやれよって思うんですよ、なんかそういうのもうさんくさいなって思っちゃって、もう
俺が占いしちゃったら当たりたくないなえ、じゃあ5000円渡せよ、5000円渡せよ、変えたらよくなるんだろ、5000円渡せ、
毎回金取られるやん、
嫌だなねえ、なんかまあだからそのいろんなまあ占いあるじゃないですか、手相占いとかで、
う
ん、まあなんかこのなんですかね、つながってたらいいよとか、うん、これもだからどうなのかなみたいな、結婚線とかあるじゃないですか、
手相って結構変わるね
って言いますよね、
変わるからね、変わるっていうので、なんか毎回その見た時が全部当たってるかといったらね、うん、
ははは
どうなんでしょうって感じはしますけど、だから私も結婚線がなんとかとか言われて、
はい、
そのなんて前の人と結婚、前付き合ってた人もし結婚して絶対離婚してたはずとか、なんかいろいろ言われるけど、あ、
なるほど、結婚線がちょっと途中で切れてるよみたいな、
そうそうそうそう、言われるけど全然当たってないけどなって
あれどっちだこの信用してないなとかそうなんですよね、そうそうそう、だからなんかなんとなくで やられてるような気もするというか、
うんうんうん、だから完全には信用しないというか、まあ、その統計学とかって言われてるから、うん、あ、大体こういう感じなんだなみたいな感じで受け止めておかないと、
はいはいはいはい、
先はいろいろ変わるから、
そうですよね、
そうそう、今この時だけね、
うん、僕もだ同級生、高校の時の同級生で、うん、あ、誕生日も全く同じやつがいたんですよ、うんうん、で血液型も全く一緒だったんですよ、うんうん、全然こいつとこの運勢が違ったんですよ、
ね、でしょ、
俺がいいことあったらこいつも本当に嫌なことあったりとか、
うん、
こいつがいいことあったら俺が嫌なことあったりとかすることあったから、
うんうん、
全然信用ならんなっていうので、うん、なんかやっぱりこういうのって、まあ、ただの統計学というか、
はいはいはい、
まあ、信じるものは救われるじゃないけど、
うん、
自分、あ、今日幸せなんだと思って過ごしたら幸せな気分で過ごせるみたいな、
う
ん、みたいなのがまあ占いなのかなみたいないうイメージはありましたけど、
うんうんうん、
そうそうそう行ったことないんですか占いとかは。じゃあその
もうほぼここなんか十何年も行ってないです、
ね、あ、昔は行ってたんですか。
昔は本当に学生の若い時は行きましたよ。でも、もう大人になってからあんまり もう行かないかなって感じは
さ。そうなんですね、うん、僕知り合いでいましたね、この占い師に頼るというか、全てを占い師によって決めてもらうみたいな方いましたね、うん、大阪時代の、まあ、知り合いの女の子で、うんうんうん、なんていうんですかね、この今日占いってきたと、うん、こう言われたから、うん、そうこうしろって言われたからこうするみたいな、次の占いの日はつっても、次の占いの日までもう入れてみたいな。でやっぱ占いも結構な お値段するじゃないですか。
そうですよ。
でやっぱ そこも結構人気な場所だったんで、個室で、まあ、15分でいくらとか、で15分じゃ教えてくれないですよその結果。30分ないと教えてくれないから、すいません10分延長します、延長します、今ここまで言ったんですけどみたいな。
あ、もう商売だ、
商売ってなっちゃうからな。だから怪しいんじゃないのかなみたいないうのもありましたけど、まあでもやっぱその子その子で幸せそうというか、うんうん、そう占いがあるから踏み切れるというか、っていうのもあったみたいなんでね。さあということで、まあ皆さんもね、占いを信用してるのか信用してないかなど、ツイキャスメールで、募集してますのでよろしくお願いします。
メールアドレス、オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP です。一旦 CM いきますか。
はい、いきます、
どうぞ。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、6月16日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあ万代さんから、メールが来てるので読みたいと思います。はい、リエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。
万代、
さあ今日のトークテーマは占い、はい、もう10年くらい前になりますが、目覚ましテレビの占いコーナーにて1位を取った時の内容、困難な場面に遭遇しますが思わぬ助けが入るでしょう、ラッキーパーソンは眉毛の濃ゆい人、その内容を見て自分で何とかしなさいということかと、やっぱり人生甘くないなと斜め上の思考になりました。あれ以来占いのコーナーは見てませんが、あれって今もしているんですか、それでは放送頑張ってくださいとのことです。まさか自分がラッキーパーソンとは。
マネさん、眉毛は濃いからな。
眉毛、いや眉毛はって言わないのよ。眉毛、まあ眉毛濃いですからね。こら。1位なんですから。ただ1位取った時の内容が、こんな場面に遭遇しますが、
なんか
思わぬ助けが入るでしょうって、7位ぐらいのこれ内容ですけど。
1位だったのが全てうまくいきますよ、
ね、そうですよね。これ嫌な時に見ましたね。
助けいらなそうだけどな、1位は。
そう。ね、ラッキーパーソン、眉毛の濃い人って適当すぎません、ちょっと。どんな助けが入るんですかねこれ。さあということで、まあ自分で何とかしなさいということでした。ということで、まあ目覚ましテレビの占いコーナーもまだやってますよね。
そうですね、ずっとやってて、うん、あの何だったっけ、お笑い芸人のあの何だったっけ、ドラゴンボールのあの、
ああ
何でした、あの男の人、ドラゴンボールって叫ぶ人、
叫ぶ人、
あの人が声やってるじゃないですか。
え、誰ですか、あのお笑い野沢さんの真似してる人ですか。
じゃなくて、そんな方じゃなくて、はい、なんだったっけ、髪が
ツンツンの、
ツンツンの
R 藤本さんですか。
ベジータ
の、
あ、なんちゃ、ベジータじゃなくて何さんでしたっけ。
お笑い芸人のドラゴンボールの
ボールの
フリーザ、
フリーザじゃなくて
セル、
うん、ドラゴンボールの出てか、じゃあ、なんだっけ、主役、なんで
悟空
みたいなことをする人、わーって叫んで、
サンシャイン池崎さん、
そうそうそう。その方が声ですよ、ずっと。
あ、そうなんですか。
はい、
今日のラッキーパーソンはみたいなやつ、
今日のあのなんか
第1位
紹介をする、
へ
え、なんていうか1位2位とか説明するのはアナウンサーの方ですけど、
はい、
この何、今日占いの 一番スタート
カウントダウンみたいな、
そうそうそう、 あれはこの方です。
あ、そうなんですね。いやドラゴンボールの悟空みたいな方という
何、まあ、だったかな、
まあ、ピンときたけどあの叫ぶ方っていうアバウトだったなということ。あ、そうなんですね。
そう
ですよ。僕も学校行くときはあの時間にちょうど家出てたんですよ。
だからちょうどこれ見てから出るみたいな。
そう、これ見てから出るって思ってましたね、本当に。
もうそこは狙ってるでしょ、なんかあの時間
ですよね。
だいたいなんかね、学校行くときとか出勤する時間、
そう、出勤前ぐらいだから、うんうん、だからあれ12位だったときめちゃくちゃ落ち込んで出るんですよ。いや、なんだよなあれな。もちろ ん, なんか8位9位10位ぐらいが一番嫌だったけど、そう、その時になんか嫌なこと言われて学校行くのって嫌だったけど、そう、あ、やっぱ10位だからかと思ってましたけど、これが10位かみたいな。
でもね、この同じ学校の同じ星座の人はみんな運勢が悪いってことになっちゃうもんね。
そうですよね。
そうなんですよ。
確かに3学年あったら結構いるはずですけどね、その運勢悪いやつなんて。そうそうそう、そうなんですよで終わりね。なんかいろいろね、占いとかもありましたけど。
そうだ、そう、最近本当やったや、忘れてた。
え、
3年前くらいかな、
やってるな。
じゃあね、知り合いに、
はいはい、
ね、教えてもらって、
はい、
なんか有名なあの手相を沖縄る方がいらっしゃるよということで教えてもらって、わざわざちょっと時間を作ってね、やったんですけど、
はいはい、
いや、なんか当たらなかったよ。
あ、そうなんですか。あ、有名な方ではあるってことですね。
有名な方なんですけど、
有名な方だったら、
有名な方なんだけど当たらなかった。
これは当たらなかったというのは、この どういう風な感じで当たらなかったんですか。
私は外人と結婚するって言われてたんですよ。
ほうほう、この時ね、その手相を見て、
はいはい、手相を見て
3年前に
外国人の方と縁があると。ほうほう、で外国人の方 で外国人って結構お金にルーズの方とかいらっしゃるんだけど、うん、この方はもう経済的にもこうしっかりできるタイプの人でとか、ほうほう、日本語も上手でとかいろいろ言ってたんだけど、あ、そうなんだ、誰、うん、いつ出会うの、
今思い当たる節はないぞと。
そうそう、なんかこのちょっと映画の撮影とかしてる時期だったから、
はい、
その映画の撮影で関わってる人なのかな、いやでも絶対この人は違うよなとかって思ってたんだけど、うん、なんかそんなこと言われたけど、いや全然結婚して入って全然違う。
いや、有名なその占い師の方だったら当てに行かないと。
逆にね、
行かないとこっちから
もう外国の人探さないというか、茶谷に住まないと。
そうですよ、
ね、だあっちもいや分かるよね、僕が言ったことをやってよっていうことですよ。で後々当たりましたって、
そうそうそう、
うん、やっぱあの人すごいなって言わせる、
うんうん、
人なんですね。いや、そういう人じゃないから。
で、
そんな、そういうもんではないですからね。あ、他には何か言われんかったんですか？
他にはなんか、
結婚以外？
結婚以外、他にはなんか、こう、私が、将来的には、
はい、
この子供たちとかに演技指導をしていくような立場になるよって。で、その上で、
はい、
この子たちがやってることとかを、外に向けてもどんどん宣伝、活動していくような、
お
う
お
う、人になるよっていう風に言われたん
だけど、広報じゃない
それ、合ってるんじゃないですか。
そうそう、いや、ちょうどその時に中高生に教えてはいたけど、それはその時のことであって、将来的にそうなるっていうことは、
当てに行かないと。
いやいや、占いでそんなんじゃないから。占いでそんなんじゃない、忖度ないから占いに。
とか言ってた。え、今ただ見えてるだけで、将来的なことは見えてない。
あれじゃないですか、めちゃくちゃ調べたんじゃないですか、皆さんのこと。今何してるかなつって、あ、今子供に教えてるかなつって。あ、そうなんですね。
そんなこと言ったけど、と別にね、その時のことが見えたかもしれないけど。
確かに。その、でも分かんないですよ。まだこれから長いですから。
あるんですかね。
そう、その期間が来た瞬間に、あーって言って。
なるのかな。
そうなる可能性もありますからね。まあまあまあ。そういうこともありますよね。健康のこととか言われんかったんですか。
健康のこととかは、なんか私はなんかこの お水が流れるところにいた方がいいみたいな。
っぽいこと言いますね。ぽいこと言うな。
というの
は、なんていうのかな、
川の近くとか。
とか、あと水が流れるのをできるだけ目にしたりした方がいいみたいな。
はあは
あ、だからこうなんていうの、行けとか、
あ、作れと、
川とか、
日本庭園みたいな庭を作って、
いっぱい見てるんじゃないですか今。じゃ
いや見てるから、
お前どんなイメージだ。リエさんすごい庭園から出てきてる
やん。いや、いっぱいあるさ、川とかさ。
いやいや、やばい人でしょ、ずっと川見てたら。
だから、まあ確かにね、滝とか噴水とかああいうのを見ていた方がいいよみたいな、こうやったらなんかストレス軽減になっていいみたいなことを言われた。
あ、じゃあそういうのみたいな、
どうです、
心安が、まあ、確かに海を眺めるとかは基本的にちょっと好きな方だからいいのかなって感じはするけど、
そんな当たってる感じでもない、
わからない、
わからない、なんかちょっとアバウトなこと言われたなみたいな感じにはなってますけど、はいはいはい、え、何占いが一番信用できるとかあります？これだったらちょっと信用できるなみたいなのあります？
俺はね、だからちょっとね、と思うかもしれないけど、そのやっぱ神通力的な、
あ、逆に、ね、
究極はそう、
はいはいはい、
だと思っていて、
まあ、僕もどっちかっていったらまだそっちの方が、うん、あの、何ですかね、信用できるというか、生命判断占いと言われたところで
そうって言うと、だからさっきじゃ生年月日と、血液型一緒だったらもう同じ運命なのかってなるから、はい、そうじゃなくてその人を見て判断する人の方が、うん、
確かに、はい、僕もなんかちょっと似てるというか、うん、そっちの方がなんとなく、あ、俺に対して占ってくれてんだなというか、
うんうんうん、そうそうそうそうそう、
そう、なんか本物も100人に1人ぐらいしかいなさそうな世界ではありますけど、うんうん、その、うん、そっち系はね、
うんうん、
そう、
それこそその統計学のその頂点というか、もうすごいあれでと思って、この なんて言うんだろう、
人の話を聞きながら、
例えば手相とかもさ、じゃあこの皿洗いばっかりしてる人はこういう手相になりそうです、そしたらそういう人は頑張り屋さんみたいな、分かる、言ってる、分かる、
あれ、これ騙されそうな人がいたぞ、
あの帰りに壺あるんで、
ダメよ、どの立場なの、
ご購入の方
一回勝った立場なの、それ
なんか神通力系だったら、そのね、あの、占っていいですかの番組で、はい、星ひとみさんいらっしゃるじゃないですか、
いますね、女性の、
あの人はだ、ね、この星座とかからも生年月日とかからも見るけど、はい、その神通力もあるじゃないかなって見てて思うんですよ。だから、うん、あの人のは見てて、あ、面白いなって感じがする。結構そので年代ごとの運勢の流れとかも見るけど、この時にこういうことがあったんじゃないかとか、
うんうん、
結構テレビ出る前、この、ね、占い受けてる人たちが
売れる前とか、
売れる前の子供の頃とか、
うんうん、
例えばお笑い芸人だったらこのコンビが出会った時期の話とかも、うんうん、こういうことがあったんじゃないですかとか、あなたはこういうタイミングだったんじゃないですかっていうのを結構言うので、まあ、確かに
ズバズバ当ててはいますよね。
そうそう、だから、あ、そういうこの人は、まあ、神通力みたいなのもなんか持ってるのかなって思うので、
はあはあはあ、
そういうのはちょっと見てて面白い。
うん、確かに、まあ、だからそういうのはすごいですよね。まあ、だってもうでも昔からなんか占い師って言ったらすごい人じゃないですか。卑弥呼とかもやっぱ占い師みたいな言われてたし、まあ、ああいうのも多分天気を当てたりとかしてたと思うんですよ、
うんうんうんうん、
で天気を当てるには多分その卑弥呼なり の, そのあれがちょっと湿気がすごいなみたいな、う
ん、明日感じやすいな、
そう、明日雨降りそうだなっていうので、うん、明日雨降るよって言ったら、みんなそんなやつ鈍感なやつらばっかだったとして、
うん、
はあ、そんなわけないだろ、こんな晴れてんのにつって次の日雨降ったら、うん、わあ、あいつはすごいみたいな、
あーはーはーはー、
それとちょっと似てるのが、まあ、その人神通力って言われてる人たちにはあって、
あーはーはー、
この人今ちょっと目のクマすごい疲れてるこういう状態だと
そうそうそうそう、そんな感じ
で言って、あ、じゃあこの人は将来ちょっとこうなっていきそうだなっていうのの、
うん、
予想がすごい人がいるんじゃないのかなと、これが占い師、
うん、それを多分勉強でめちゃくちゃやったんだ
と、やったりとか、
こういう人はこういう傾向とかっていうのを、う
ん、でも天気予報士と一緒ですよね、未来予報士というか、そうそうそうっていうような人だったら、うん、まあ、なんとなく信用というか、この、うん、あ、この人ちゃんと調べてやってるから信用できるなみたいなのは、
あ、そうそう、そういう感じですね
今取ってつけたように、
いや、普通の人がその天気予報士でも、いやいや、で当たったところで、
はいはい、
まあ、適当に言ったからでしょで終わるけど、
うん、
そう勉強した人が言ったら、
あ、そういう理由があって、そう
言ってるんだから何かあるんだなっていう、
あ、全部取られた感じかな俺、
そうですね、
あ、ずっと言ってたんですねそういう風に、
帰りの方にあの水晶の方も
ありますから、いや、おかしいなんで全部売ろうとするの、
ぜひ
ご購入、ぜひじゃないですよそうそう、まあ、あとはすごいなと思ったのが、これはまあどうなのか分かんないですけど、全世界的にあるじゃないですか占いって、
あーはー、
例えばタロットカード占いとか、
うんうんうん、
ああいうのも結構似てるじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱりなんていうんですかね、そういう人っていたんだろうなというか、
まあ、いたんでしょうね、その国、ね、
いろんな国で、うん、だってそんな一人をパクったわけじゃないと思うんですよ、
うんうんうん、
だから同じようにやりだした人たちがいるとか、
うん、
そういう儀式じゃないですけど、うん、あったっていうので、まあ、占いみたいになってるのかなみたいな、うん、
どこの国、インドだったかどこの国だったかな、なんか手相を大学で勉強しますよね。
へ
え、すご
い。インドやりそうですね、う
ん、
でもインド
なんかあったと思うんですよね。
へ、これはその結構ちゃんとした 感じなんですね。
なんとか学ってちゃんとあの学問として名前もあったと思うんですよ、ね、
めちゃくちゃすごいなそれは確かに。でもインド人が言うのはちょっと信用できるみたいな神秘的な何か持ってそうじゃないですか、なんか、うんうんうん、はあ、すごいな、はあ、花占いとかはしませんでした昔は。
花占い、
あれが一番嫌いか。
そう、あれが一番信用できない
か、好きか嫌いかね。
そう、人の好き嫌いを、自分の好きな人が私のこと好きかどうかを花に頼るという2分の1の確率で好きになるという。
あ、そしてこれはあの、じゃあお前誰々のこと気になってる、あ、じゃあ誰々がお前のことじゃ好きか嫌いかやるな
って。俺でそうそうそうそう第三者がやるから、これなどういう、何そう、どの理論なのこれはっていう、あの花占いとかなんかいろいろあったじゃないですか。
俺もアンジェリかけられるんじゃない、好き綺麗好き綺麗。
あ、なるほど。
で
好きって言った瞬間に、
よ
っ
しゃ好きなリアクションいけるみたいな。あ、
勇気をもらう。
あ、なるほど。
あ、いいこと言いますね、よかった。なんかただの嫌なやつになりそうだったとか、なんかまあいろいろあったじゃない、うん、こっくりさんとかもまあ占い的なものになってくるのかなみたいな。
あ、そうだ ね、
ですよね。
あれは占いというか 霊、
霊、 的、まあ、霊的な、霊的な占いなのかなっていう僕的にはイメージなんですけど、まあまあね、うん、なんか やりました、このちっちゃいこれでもいいですし、自分なりにやったような占いみたいな、変わった占いみたいな。
変わった占い、占いっていうか、なんていうの、道歩いててからなんか何個目の
ははは
なんていうか、マンホールでなんか曲がった方がいいとか、なんかこっち行ったら
悪いことが起きるみたいな、
とかそういうあれもなんか、なんか
めっちゃ可愛いことしてる。
自分で決めてる。
そう、自分で決めて歩きながら、ほうほう、なんか何歩目に来たらなんか今日いいことが起きるとか。
ああ、いや女子可愛い。
恥ずかげん自分。
な、自分一番信用できないやつ。理論なんてないですよね。自分で、ね、今思ったことですからね。
まあでも直感に合わせばいいんだ
から。そう、直感というね。
そうそうそう。
そう、占いですから。うん、さあ、ランリーレンさんからですね、はいはい、アイドルマスターキャラ占いとかもあるよということで、
始まった
んそんなの。
始まりましたよ。なんでもまあこんな感じでいろいろありますからね。このいろんなキャラ占いとか。
なこのどのキャラがいいかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
このキャラ。じゃあ、あなたは何ですね。
あ、そうそうそう、そんなのもありますしね。うん、そうっていうのがあるんでね。うん、まあ占いの種類もいろいろあるんでありますよねということで、ということでですね、うん、じゃあもうそろそろ大喜利に行きましょうか。
いいですね。
はい、では本日の大喜利のお題がですね、うん、この占い師信用できないな、
はい、
なぜということで
ですね、
はいはい、ね、もう悪口にならないように皆さんよろしくお願いします基本的に占い師は信用できる人ばっかなんですけど、その中で、まあ、この占い師ちょっと信用できないな、
大喜利を、ね、してもらおうということで、
大喜利をしてもらおうということですから、自分の思いを告げるのだけはやめてくださいねということで、はい、ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
シママース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから、皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、シママース本舗株式会社青い海。
はい、さーい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれだ、だ。これは相手に何かをおねだりするときの言い方です。英語で言うまでもないんだけど、 Please give me that ってな感じな意味です。よくあの沖縄の子供たちが使ったりしますね。おいしそうな駄菓子を持っている子供を見かけたら、優しくこう声をかけてください。はい、ニーニー、おいしそうなお菓子持っているね。だ、ちょうだい。さあ、練習です。手のひらを上に向けて相手に差し出して。だ、ちょうだい。だ、ちょうだい。Repeat after me. だ、ちょうだい。Great!これであなたも今日からウチナー中。See you。
78.0 FM
はい、6月16日水曜日、水曜オリジンチャンプル生放送でお送りしております。さあそれでは行きましょう、大喜利クエスト DX。 あ、
雪のヒップアップ。
い
やー、ずっと受けるなこれな。さあというわけでですね、はい、こちらのコーナーはですね、リスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題がですね、この占い師信用できないな、なぜ、こちらでございます。まずはですね、こちら SNS の方に来てる方からいきたいと思います。ラジオネームがテキーラおじさんです。
テキーラおじさん、
テキーラおじさんから来ております。さあ行きましょう。この占い師信用できないな、なぜ。 SNS のフォロワーが20人未満なのに1万人以上フォローしているっていう。フォローしてる人、
信用できない、
信用できない。フォローはめっちゃしてるからこの人。自分からフォローしには行ってるから。ただ20人しか入ってきて
ない。なんでなんだろうって不思議な
って、めちゃくちゃ信用できないなこの人。続きまして、見た目がテレンス・リー。いや、信用できない。あの患者信用できないな。あの手の占い師は信用できないですかね。さあ、テキラおじさんありがとうございました。さあ、続きましてがですね、ラジオネーム、万代です。
万代。
さあ、行きましょう。この占い師、信用できないな。なぜ？占いの内容がテレビの占いのコーナーと一緒。
見てからやってんの。
見てるな、これな。続きまして、意味ありげに、ゾルエミーゾルエミーノターナーガイラミーという呪文を言っているが、よくよく聞くと、見えるぞ見えるぞあなたの未来がを反対から言っているだけだったという。よく気づいたな、よく聞くとって、よく気づいたな逆に。さあということでですね、続きましてがですね、ラジオネーム、こちらがランリーレンさんです。
はい、
さあ行きましょう。この占い師信用できないな、なぜ。なんかあわあわしている。慌ててる。あわあわしてる。続きまして、水晶玉が傷だらけ。大事にしてないですね、水晶。ちょくちょく落としてますから。
投げてるんかな。
投げてますからね。相談者と目を合わせないっていう。全然目合わせないですから。これもあれですね。でラストですね、コナカペールワン、ヒップホップ菊田、ラム会長の怨念がいるということで。あ、誰もわからない。
わからない。
いや、あーはやめてください。
わからないけど、なんか怪しいんだろうなっていうのは、怪しいんだろうなっていうのは分かる。
信用できない感はわかりますね。
そうですね
確かに。もう何言ってるかわからないから信用できないですよね、そもそも。さあ続きまして、ラジオネームカーボンギアさんです。
はい、
さあ行きましょう。この占い師信用できないな、なぜ。うん、いろんな道具に値札がついていて買わされそう。でも売らないということで。
おっと、
売らないしということでね、信用できないなと。続きまして、見覚えのある給食センターのおばさんだ。これ信用で、
副業で、
副業でやってんな完全に。いいですね。続きまして、インカムで誰かと小声で相談している。これも信用できないですね。
あれでいいですよね。
ラストですね、電気が止められているということで。稼げてないですね、この人は、占いで。さあ、ありがとうございます、カーボンギアさん。続きましてがですね、旧具志川市の俺です。
はい。
さあ、この占い師信用できないな、なぜ。推定3歳。推定ですからね、大体3歳ぐらいかなと。4歳の可能性もあるし、2歳の可能性もあります。
なんか、千と千尋の神隠しの棒、棒が
棒言いますね。
あんな感じか。
あ、確かに。推定3歳ですね。うん、確かに。続きまして、占いしながらチートス食べている。こいつもなんか信用できないな。続きまして、めっちゃ汗だく。もう汗、汗って冷や汗でね。
占い師汗かかないから、
ね。そうそう。
わからんけど。
じゃあ当てるのは5000出してみって言われたら、もうすぐ汗かきますから。さあ、さっきドンキホーテで見かけた占いセットみたいな感じなんでしょうね、多分。なんか知らんけど急いでいる。ね、はい、いいですか、もうこれぐらいでいいですか。いいですね、はい、じゃあもうね、お代金いただきましょうね。はい、帰ってくださいっつって。なんか知らんけど急いでいるという。
いやだな。
そろそろチャンリエの笑顔が見たいなということで。一言いただいておりますので、今日はどうだったのかな。
今日はもう推定3歳、よかったですよ。
よかったですよ。いや、もっといいのもありましたけどね。さあ、笑顔見れましたよということで。さあ、続きましてがですね、チョメマンさん、よ、世界のリーエさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで。 さあ行きましょう。この占い師信用できないな。なぜ、うん、隣につぶやきおかみがいるみたいな、千葉吉兆のおかみみたいなねありましたね。さあ続きまして、電柱に隠れて警察が見張っている見張られてます。
もう悪いことしてるぞ
悪いことしてます。もういずれですそのまま一緒に、ね、ガサ入れ入って、あ、自分も逮捕されそうな、ね、ちょっと怖いですね、うん、いいですねこれ、のっけから壺を売ろうとするすぐ壺を売ろうとします
から。まずこれなんですけど、
ね、とりあえずね、ラストですね。名前が幸薄子だっていうことでいや自分から解明してみたいな、ね、
そもそも自分も占ってまず
そう、まず占ってみたいなということですね。はい、メールは以上となります。さあ続きましてツイキャスの方からいきたいと思います、はい、まずはですね円楽さんからいきたいと思います。この占い師信用できないな。なぜ、陽キャめちゃくちゃパリピです君ねみたいな、うん、バンバン音楽かかってますね。信用できないですね、うん、さあ続きましてですね、どれにしようかな。あ、じゃあこれでいきましょう。柴弘さんいきましょう。この占い師信用できないな。なぜ、チラがめっちゃちゃんひびということで信用できないな。
あいつでも占い師が
確かに確かに占い霊感的なのもあるしねおいいですね。続きましてですね、あ、これいいですね。ランリーレンさんいきましょう。この占い師信用できないな。なぜ、バンドリのキャラにしか例えて占いしないということでもうあなたですよそれ。これあなたですよ、自分ですよもうあなたですから。バンドリに例えてるのはもう、
バンドリに例えるどんな言って例える、
だからバンドリのキャラの女の子に例えるんですよ。 あなたはあれみたいだねみたいな、そうそう、誰かちょっと出てこないけど俺もさあ続きましてですね、うんうん、円楽さん、あ、これいいですね、いきましょう。この占い師信用できないな。なぜ、お笑い芸人崩れ売れようと思って始めただろみたいな、いますから、
いっぱいいるけどね、
いっぱいいるけどね、ちょっと言いづらいけどいっぱいいるんですよ。
確かに信用できんな
やめなさいやめなさい。九愚しかしの俺さんいきましょう、この占い師信用できないな。なぜ、ラップで喋ってくるよよお前の運勢みたいないいですね。じゃあ円楽さんいきましょう、この占い師信用できないな。なぜ、酒臭いということでこれ酒飲んでますからねこいつ、信用できないですね。ではですね、あと2つ3ついきましょう、これいいですね。九愚しかしの俺さんいきましょう。この占い師信用できないな。なぜ、宝くじ売り場で見かけた一攫千金狙ったぞ
受けるな、なんか
嫌だな、なんか嫌だな、ま、でももしかしたら自分の占いで今日が当たるヒント出たかもしれないですけどこいつ何回も言ってたら当たってないんだろう結局みたいな、いや、いやですね。さあ続きましてラスト2つぐらい、これどうかな、円楽さんいきましょう。この占い師信用できないな。なぜ、待合室にこち亀全巻揃っているっていういや別にいいでしょ、なんなんかな、なんかでも信用できないな、なんかこち亀
こち亀は信用できるわけではないけど、
そうそう、こち亀で釣ってる感があるというか、うん、ではラストいきましょう、九愚しかしの俺さんいきましょう。この占い師信用できないな。なぜ、道路で寝てた沖縄はちょっとありますから ね、うん、この間こいつ寝てたなって
起きたら占いするんだ、
占いするけど
路上でやるの
か、逆に路上でやってカンカンにお金入れてねみたいな、なんか感じかもしれないですね、うん、さあ以上でございます。本日の MVP をよろしくお願いします。
いいのありましたね、
お二人でいいのいっぱいありましたね、
うん、じゃあ僕がいいですか、
はい、どうぞ、
はい、
テキーラおじさんですね、
はいはい、テキーラおじさんですね、はい、一発目ですかね、
そうですね、
テキーラおじさんのSNS のフォロワーが20人未満なのに1万人以上フォローしているいや、いるんですよこちらに決定です、
おめでとうございます。
いや、いるんですよねこういう人本当にな
んでかなって
めちゃくちゃフォローしてるのにフォロワー少ない人、
なんかあるのかなって、ね、20人しかフォロワーなんかあるのかな、
信用できないなみたいなありますからねさあというわけでテキラおじさんおめでとうございます、はい、さあ、来週のではテーマと、はい、お題を発表したいと思います、はい、来週のテーマがですね、うんうん、こちらですね、
はい、
苦手なもの、苦手な人、こちらでございます、はい、うん、まあ、苦手な人いますか、
苦手ってことですね、
そう、苦手なものはありますかというのを募集しております、はい、大喜利のお題がですね、初対面だけど多分この人苦手だ、うん、一体なぜ、うん、 ね、初対面でね、苦手ってなかなかないじゃないですか、
うん、
でもまあ、この人多分苦手だなと、
たまにいるよね、でもね、
でもたまにね、絶対こっちと気合わないなってやついますからね、うんうん、さあこちらの方を募集しております、よろしくお願いします。以上、はい、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
はい、ではここからはですね、はい、まあ、ちょっと告知の方させていただきたいなと思うんですけども、はい、今週の金曜日、
そうですね、
6月のごめんなさい18日、うん、はい、金曜日19時半から、うんうん、オリジンライブ起承転結、
はいはい、
ボール303、303回目ですね、がなんと、はい、無料生配信ということで、ね、
ついに、
はい、無料で配信いたします。
ついに気づきましたか、オリジンさん。
気づきましたかじゃないですよ、今回はですね、緊急特別、はい、まあ、緊急事態の、まあ、中で特別に無料配信をしようということ で、
うん、そうですね、
はい、皆さんに見てもらって、まあ、ちょっとでも元気出してもらおうということ で、
うん、
で企画もですね、今回はまあ全員参加の大喜利で、まあ、全員参加で予選を行いまして、うん、そこから勝ち残ったメンバーの決勝戦をやりたいと思いますので、
は
い
は
い、
なんかこの最近ね、決勝に出るのはこのメンバーだみたいなことが SNS に上がってます
ね、
はい、
煽り動画ですよね。
そうですね、
そうですね、あれかっこいいですよね、
かっこいいですね、
そう、出たかったな俺も。
だからこれ2人いないね。
いや惜しかったんですよね、マングーさん、僕が押したんですけど、ちょ、マングーさんちょっと僕は押してたんですけどね、ちょっと、うん、生放送で何があるか分かりませんから時点でしたからね、時点でしたから、そうそうそう、
惜しかったですね。
で、デコリンさんとかも調子良かったんですよ。
あ、
なんでね、この間ちょっと誕生日の日に事務所で会って、
うんうん、
ワクワクしながら俺どうだったと聞いてきたんですけど予選落ちですと誕生日の日に言うというね悲しい結果にはなってしまったんですけども、あ、まあ、こちらの方、ね、本当にね、楽しんでもらいたいなということで、
はい、
無料でやってますので、はい、オリジンの YouTube で、
はい、
配信いたしますので、うん、ぜひぜひご覧ください。19時半から、
はい、
無料生配信でございます。さあ、リエさんからもお知らせがあるということで、
はい、私たち劇団大勢のですね、リトルボックスで息つく暇もないという舞台先月やる予定だったんですが、ちょっと、はい、コロナ禍ということで延期しまして、今月の6月26日土曜日に行うことになっております。
ほうほう、
時間は13時と17時ですね。
ほうほう、
こちらはですね、8つの映像作品と、あと劇場で舞台作品も見ることができるという、このダブルの楽しみがいる、見れるものなんですね。
はいはい、
でこれは、まあ、オンラインでも見れますし、当日劇場でもっていうことになっておりまして、ほうほうほう、まあ、劇場チケットは2000円で、
はい、
あと配信チケットは1500円となっておりまして、うんうん、配信はベースと PTEX でも販売しておりますので、ぜひオリジンの方に、劇団大勢の方にも問い合わせをお願いいたします。
どちらからでも大丈夫という、
そうですね、私の方に DM いただいても構いませんし、
はい、いいですね、頼もしい頼もしいですね、
対応いたしますのでよろしくお願いいたします、
はい、お願いしますということで、はい、まあ、ただですね、まあ、ちょっと緊急事態宣言がですね、うん、沖縄だけもしかしたら延長するかもしれないという、
延長するということですので
ね、沖縄だけ下がってないみたいな感じで、
はいはい、
マンボにするのか、まあ、宣言を延長するのかで、一応延長を申請したいなという、
うん、
まあ、気持ちですっていうのを言ってましたね、沖縄県の方は。
そうですね、学校はね、来週からまた再開ということになってるみたいですけどね、
うん、まあ、ちょっとだけ緩和するぐらいの感じってことなんですかね、
は
い、
そうですね、まあ、ね、ワクチンの接種もね、高齢者の方から始まっていますの で、ね、徐々に徐々にもちょっとね、いい形になっていくように、本当に。
そうですね、本当に、まあ、もうあとちょっとだとは思うんですけどね。
そうですね、
はい、さあ、はい、まあ、これもし延長したらまた変わる可能性もあるという。
そうですね、ちょっともうまだなんとも
私の私の方からは
じゃ あ、 あれですね、会社には休むかもしれませんって言っといた方がいいですね、じゃあね。
そうですね
なるほど、
完全に休みを取るんじゃなくて、休む
かもしれませんと来るかもしれないし、うんうん、休むかもしれない
したらということでね、会社の方にはお伝えください。
いやいや、通らん通らん、どっちかにせえてどっちか決める方って言われるからさあということでね、はいはい、まあ、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、うんうん、お知らせでございました。あと2分ほどありますけども、
はい、
あとあれわかります、この今大喜利やってるじゃないですか、
はいはい、
我々、はい、でそれで1位の人決めてるじゃないですか、
はい、
本日の、
はい、
それってポイントが溜まっていくと10ポイントになると、実はなんか、
そういえばやってましたね。やってましたね。
で、リエさんそれ分からなかったんじゃないかな、もしかしたら。
10ポイント貯まると、
まあでも今多分、もうものすごいポイント貯まってる人もいると思うんですけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
貯まるとどうなんです
か。本当は、うん、最初やってたのは、10ポイント貯まると、うん、センスありますねということで。
おプレゼント。
センスをプレゼントして、うん、それに僕たちがサインして、
あ、
そう、送っていたんですけども、うん、途中から、集計が分からなくなって。
コロナで、
コロナで、コロナの影響で、影響でちょっと、多分九9区しかしの俺さんに関しては、もう多分20ポイントぐらい溜まってる、
2個ぐらいセンスもらってもいい
はずなんだけど、そう、柴弘さんとかも結構溜まってて、そう、ヤフソのペドロ・マルチネスも8ポイントぐらいでいなくなったんですけど、多分ポイントがもらえなくなったから、アーリーのサインがもらえないとか、そう、
なるほど、ちょっと残念ですけど、じゃあ、それを、
ゼロからに、
じゃあ、毎回再スタートするのかな、
それか、まあ、あ、僕がどうにかして、アーカイブを見て、うん、そのポイントを全部集計していく。
まあでも申請おりちゃんということで。
あ、
申請でそれ。
じゃあ今日からにします。
スタートがいいんじゃないですか。
今日からに。テキーラおじさんに1ポイントだけ与えます。
今日は今日は今日からスタートにしましょうしたら。
今日からスタートにします。
うん、私はこのシステム初めて聞きました。
初めてリーさん今日知ったから今日からです。
なるほど。だってリーさんのサインも書くということだから、はい、今日からじゃないとちょっとおかしいことになりますか、ね、
リーさんは入ってたけど知らなかったんで、
はい、あ、なるほど、
はい、
ただ9個しかしの俺さんが OK と言えばじゃあ OK にしましょうもう多分あの方あの貯金が全部なくなるみたいな感じですかわかります、今までやっと貯めた30ポイントぐらいが20ポイントぐらいがなくなる、まあ、でも
ちょっとなんかもういつもさオールラジオ始まった時にお風呂入ってこうねって言うからもうポイントが出るだけ
はもう溜まってるかわからないのか、
忘れてると思うん
で、確かに失効してる可能性もありますからね、そうそうそう、お風呂入って、うんうん、ということで、本日からまた始めますので、はい、皆さんねぜひぜひよろしくお願いしますということで、はい、
じゃあコロナ許せないな
コロナのせいですわ、うん、さあということでではまた来週からもよろしくお願いします、
はい、
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
元気団大勢金城理恵でした、
はい、バイバイ